改めまして、この4月より私が生まれ育ったこの講座教会で中海神学生として研修をさせていただいております宮城健と申します。早いもので神学校での4年間の学びも来月でもう卒業となりました。4月からはついに教会において使いさせていただくというところまで導かれています。何よりこの4年間は松本先生、和田先生をはじめとして、講座協会の皆様の尊きお祈りと、ご支援とご指導を通じて、数えきれない愛と励ましをいただき、支えられてきました。誠にありがとうございます。ちなみに先月には、吉橋新学生が奨励をしてくださいましたが、新学生が奨励を行うにあたって、松本先生からは、クリスチャンスチュワードシップに生きるという今年の講座教会のテーマからメッセージをしてほしいとお話をいただきました。その中でも今日はぜひ皆様と共に賜物について思いを巡らしていけたらと願います。ですが恥ずかしながら正直に申しますと、私は賜物をしっかりと理解してませんでした。もちろん、神学校などでは、賜物を用いて、教会に仕えていきなさい、と教えられてきました。ですが、どうもあまりピンときませんでした。賜物って、具体的に何なんだろう。もしくは、賜物を用いる、というが、具体的にはどうやって用いるのだろう。そもそもなんで、賜物を用いるのだろうか。賜物に関するクエスチョンマークが頭の中にたくさんありました。ではこれらの疑問を参考にしつつ、賜物について今日与えられましたエフェソの信徒への手紙の御言葉を共に味わっていきましょう。ではまずエフェソの信徒への手紙の4章7節をご覧ください。私の方でお読みいたします。しかし、私たち一人一人にキリストの賜物の計りに従って恵みが与えられています。ここでは、教会に集う私たち一人一人に恵みが与えられていると記されています。しかもその恵みとは、イエス様の賜物の計りに応じて与えられている。つまりイエス様の持っていた様々な賜物がありますが、その一つ一つは私たちに恵みとしてプレゼントされたということです。具体的にどういうことでしょうか。私たちは新約聖書、その中でもとりわけ福音書のイエス様の話は聖書の中でも特に印象深く覚えられているのではないでしょうか。その話を通して私たちはイエス様の様々な理解を持っています。その豊かなイエス様の理解が表しているように、イエス様は様々な賜物を持たれていました。それは神の国は近づいたと大胆に福音を語る賜物、弟子たちを力強く導き指導する賜物、悲しむ者のそばに寄り添い励ます賜物、人々のために取りなし祈る賜物、へりくだって使える賜物、熱心に礼拝を捧げる賜物、子供を愛す賜物、もちろん私たちが愛してやまないイエス様です。もっともっと多く、数えきれないほどの賜物を持たれていたことは確かです。ですが、この多様なイエス様の賜物が、私たち一人一人にプレゼントとして与えられているのです。ある人には、教会で福音を大胆に語る賜物が与えられ、ある人には、教会で悲しむ共に寄り添う 賜物が与えられ、ある人には教会のために取りなし祈る賜物が与えられ、ある人にはあまり人目につかないような奉仕を心を込めてなさる賜物が与えられ、またある人には礼拝で熱心に御言葉に耳を傾け心を捧げる賜物が与えられ、または子供を愛し育てる賜物が与えられているということです。ですので、教会に集う私たち一人一人の賜物とは、愛するイエス様が持っていた賜物が私たちにプレゼントとして与えられたものなんです。ではその賜物とはどうやって私たちに与えられたというのでしょうか。続く8節を見てみましょう。お読みいたします。そこで高いところに登るとき、囚われ人を連れて行き、人々に賜物を分け与えられたと言われています。ここではイエス様が復活された後に天国に登られていく場面が描かれています。そしてちょうど天国に登られるその時にイエス様はご自分の賜物を私たちに惜しみなく分け与えてくださったというのです。特にこの箇所ではイエス様がそのプレゼントを分け与えてくださったということが強調されております。このことはこの箇所が引用しております詩編の68編18節を見るとよくわかります。詩法の中ページにその箇所を引用させていただきました。そこでは戦争で勝利したある国の王様にその戦いで勝利し手に入れた分取り品が与えられることが記されています。ですので詩編では王様がプレゼントをもらっていて、今日の箇所の方ではイエス様がプレゼントを分け与えている、このことが明確に対比されているのです。イエス様は戦利品を自分のものだけにする、そのような方ではないのです。イエス様のしもめである私たちにその戦利品を惜しみなく分け与えてくださるお方なのです。イエス様はしもべである私たちをとことん愛してくださっているからです。そうしてここに集う私たち一人一人にイエス様の賜物が分かち与えられているというのです。ではイエス様の賜物を分け与えられた私たちはどうすればいいのでしょうか。私たちがプレゼントをもらった時のことを考えてみたいと思います。私はとても単純なものですので、愛する友や家族から何かプレゼントをもらったら嬉しくて、そのプレゼントがとても愛おしく思います。それだけじゃありません。嬉しくてそれをすぐにでも使いたいなと思います。もし仮に時計をもらったとしたら、その時からすぐにでも腕につけたいなと思います。もしくは仮にセーターをもらったとしたら、その日に着替えてでも着たいなと思います。少し極端でしょうか。皆さんはどうでしょう。そして私たちにはイエス様からプレゼントとして賜物をいただいているのです。しかもそれは私たちの愛するイエス様がこの世界で生きてきた時に持っていた賜物です。そんなイエス様の賜物がプレゼントとして私たちに与えられているのです。そうだとしたら、先ほどのプレゼントの話のように賜物をイエス様からもらって嬉しいなと思いますし、 その賜物がとても愛おしく思えるようになるのではないでしょうか。それとともに嬉しくてこの賜物を用いたいなと思うようにもなるのではないでしょうか。だからそう、私たちはイエス様の賜物をプレゼントとしていただいたと覚えることで、自分に与えられた賜物を愛おしみ、その賜物を用いたいなという思いが与えられる。そうして私たちは積極的にその賜物を用いるようになっていくのではないでしょうか。ですが、賜物を用いる際に心がけていきたいこともあると思います。それは次のようなことです。賜物を用いるということは、自分に与えられたプレゼントをただただ自分のためだけに使うのではないということです。先ほどプレゼントをもらった時の話をしましたが、私たちはそのいただいたプレゼントを自分のために使う、そのことだけで本当の喜びを得ているのでしょうか。むしろさっきの話でしたら、プレゼントをくれた友や家族の前で時計をつけたりセーターを着たりすることで本当の喜びを得ているのではないでしょうか。もちろんプレゼント自体も嬉しくてたまらないです。ですがそれ以上に、そのプレゼントを用いることでプレゼントを送った友や家族、さらにはその場に居合わせる者、みんなが喜ぶ姿を見て、私たちは心の底から嬉しいなと思うのではないでしょうか。私たちは自分一人で喜ぶというのではなく、喜びを分かち合うことで心が満たされていくからです。同じように私たちはプレゼントとして与えられた賜物を自分のために用いるのではなく、分かち合うということが大切なのです。プレゼントを与えてくださったイエス様、そしてプレゼントをもらった私たち、さらには教会に集うみんなで喜びを分かち合うことになるからです。そして私たち一人一人が共に与えられた賜物を分かち合うことを通して、この講座教会に集うみんなで喜びを分かち合っていくことができるのです。ですがそうすると、自分の賜物とはそもそも何だろうと思う方もいるかもしれません。私と吉田新学生は、この講座協会の研修の中で、スペイン語集会の中高生の文級の奉仕をさせていただいております。ちょうど先日、その奉仕の中で、賜物について私が話をさせていただく機会がありました。いつも、椅子を円に並べて、まあ輪になって話をしているのですが、その時は左隣に座っている友達の賜物を言ってもらうようにしてみました。そうすると、賜物を言われている方はとても気恥ずかしそうに聞いていました。ですがそれ以上に、その賜物を言われている方はとても嬉しそうな表情をしていたことがとても印象的でした。そんな語らいを聞きながら、私もとても嬉しい気持ちになりました。一人一人がイエス様にプレゼントとして与えられた賜物を理解できるとても良い時でした。ぜひ自分の賜物とは何だろうと疑問を持たれている方は、愛する教会の仲間や家族にぜひ聞いてみてください。もしくはそのような機会が4月以降のこの講座協会でも、賜物発見セミナーでもありますので、そのセミナーでもぜひ参加してみてください。気恥ずかしいかもしれませんが、自分の賜物を言ってもらうことは、とても喜ばしいことだと思います。 その中で自分はこんな賜物が与えられているんだと理解できる。そのことも本当に喜ばしいことだと思います。そして、クリスチャンスチュワードシップに生きる。このことをこの一年大切にする私たちが一人一人与えられた賜物を分かち合い、何よりみんなでその喜びを分かち合えたらと願います。では最後に、どういったことを目指して、私たちはそのイエス様の賜物を分かち合っていけばいいのか、そのことを思い巡らしていきましょう。エフェソの信徒への手紙4章12節を見てみましょう。お読みします。こうして聖なる者たちは奉仕の技に適したものとされ、キリストの体を作り上げていき、とあります。私たちがプレゼントとして与えられたその賜物を教会で分かち合う、その目的とはキリストの体を作り上げていく、そのことだと聖書は言っています。私たちにはイエス様の賜物の一つ一つが与えられています。それは一人一人違います。それは弱さを持った私たちがイエス様の賜物すべてを一人で持つことができないということでもあります。ですが、そんな私たちでも一人一人が与えられたイエス様の賜物を共に分かち合う、そのことでキリストの体が作り上げられる、つまりイエス様ご自身が明かしされていくというのです。ですので、私たち一人一人がプレゼントとして与えられたイエス様の賜物を分かち合う、そのことを通して私たちが愛するイエス様を愛していく、このことが求められているのです。ところで、ここに集う私たちはイエス様を愛してやまないですよね。唐突かつ教会学校の子供たちへの質問みたいで、信仰と人生の先輩の皆さん方は何を当たり前のことと思うかもしれません。ですが、私は自分の信仰生活を振り返ってみると、その中で迷い生活が進んでいた時も、進学校の生活で悩み心が進んで全てを捨てたくなった時も、どんな時でもイエス様を愛する気持ちだけは変わらなかったなと思います。いついかなる時でもイエス様はこんな私の共にいてくださり、愛してくださっているなと思わされてきたからです。皆さんはどうでしょうか。イエス様に愛されていることを知った、だからイエス様を愛する、この思いは教会学校の子供たちだけではなく、大人である私たちも含めて、ここに集うみんなで共有できることではないでしょうか。ではそんなイエス様を愛してやまない私たちはどんなことを思うでしょうか。イエス様を多くの人が知ってくれたらいいなと願うようになるのではないでしょうか。イエス様を愛するがゆえに、イエス様をまだ知らない友や家族がイエス様を知ってくれたらなと願うようになるということです。ですが、同時にその時、積極的に大胆にイエス様を伝えていくことの難しさも痛感すると思います。家庭で、職場で、学校で、キリスト者、信仰者は自分だけだという環境はよくあることです。その中で大胆にイエス様を伝えていくことは本当に大変なことだと思います。もちろん積極的にイエス様を語っていくことは私たちの与えられた使命でもあります。私はその先頭に立って全力を尽くしていかなければならないとも思っています。ですが、常に声を高らかにしていくことにも限界があるのではないでしょうか。そうだとしたら、 私たちに与えられている賜物を分かち合っていく。そのことに積極的な意味が生まれるのではないでしょうか。なぜなら、私たちができることには限りがあります。ですが、私たち一人一人が与えられているイエス様の賜物を分かち合う。このことで、この講座教会でキリストの体が作り上げられ、イエス様が明かしされていくからです。私たちが与えられた賜物を教会で分かち合う。このことを通して、私たち一人一人が強くなくても、イエス様を明かしすることになるのです。だからこそ、共に私たちの賜物を分かち合い、私たちが愛するイエス様を明かししていこうではありませんか。それでは、お祈りいたします。